はい、どうも、始まりました。マジックワンズプレゼンツ、福田修三の開運フェスティバル。毎度おなじみ、開運アナリストの福田修三が開運情報をお届けいたします。そして、この番組のアシスタント DJ を務めてくれるのは、今日と明日が撮影会。
はい。
お忙しい。
いえいえ。
オーナーミキさんですね。
はい、こんばんは。
こんばんは。はい、あとですね、乗馬。
はい。
時代劇。
はい。
出演のために。
そうですね。
乗馬も練習をしていると。乗馬の趣味、趣味乗馬ですって、もうかなりセレブな
イメージですね。そう、よく言われるんですよ、ね、最近。
そんなですね。
そうですね。
セレブな趣味だけ、そんなことはないですね。
でも、始めてみて、めっちゃ可愛いんですよ、馬。
へぇ、怖そう、馬って。
めっちゃ可愛いんですよ。
なるほど。
なんで、
はい。
始めたきっかけそうなんですけど、まあ、長い間ずっとおばあちゃんになっても乗りたいなと。
なるほど、うん、そうですね、やっぱずっと乗ってたいですもんね。
そうですね、なんか馬と一緒にいるからなんかとかないんですか。動物と、
動物はやっぱりね、あの動物の中でもやっぱり犬と馬っていうのは特別らしくて、
うん、
人間とのこう昔からの生活がずっと一緒なだけに、こうなんて言うんでしょう、まあ、家畜、まあ、なんて野生の動物と家畜ってちょっと違うらしいんですけど、まあ、馬と牛、あ、違う、犬っていうのは、
牛って誰も言ってねえやん、
ほんまに。
やっぱり人間に懐いたり、こう心が通い合ったり、まあ、猫とかもまあそうなんですけど、ちょっとやっぱり、ちょっと違うんですよね、本当に。だから逆に言うと、そのね、人間に懐かない生き物とかもいるわけで、スズメとか、あれ飼っても、警戒心ばかりで全然なんか夏とかないらしいんですよね。
スズメってあんま買おうと思えへんもんね、うん、見てたい、
あんなに近くに、
うん、あんなに近くに、
そうそう、捕まえてみたいけど
そうですね、
そうですね、
捕まえてみた
い。いや、どうしても本気で捕まえようと思ったことあります？こう、
あのちっちゃい頃ほんまにスズメを捕まえようと思っててんけど、
ええ、
逃げられて、あれ絶対捕まらへんねん、スズメって。
こう、あの、うん、カゴを逆さまにしてそこに棒を突っ立てて、
いや、中
に
私網で捕まえ
る。それはあまりにも策
だな。さすが大田美樹さんですよね。
さすが大田
さん。そうなんや、あかんねん、網やったら。
そうなんですよ。
だからずっと長い間になっても、
うん、
馬とね、一緒にこう関わっていけたらなって、動物やし、
う
ん、
そうですね、
飼ったことない、まあ、それと一緒で、
うん、
ね、こう開運っていうのも一緒じゃないかなって思ってね。
まとめました
ね。だって
あ、俺がまとめそうにないから。
そう、
なるほど。でもね、あの、まだ実は名前言ってないんですよ。
名前、
うん、そんな乗馬が趣味な信山美樹さんで。いきなり馬の話始まったんでどうしようかなと思ったんですけどね。まあ、はい、
どうも、信山美樹です。
はい、まあ、そんな感じでですね、今日もこの3人で、やっていきたいと思います。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたします。
このコーナーは開運メールマガジン週刊修三ダイジェストのラジオバージョン、季節の開運法をご紹介いたします。今月はですね、吉方位の旅行っていうのがおすすめな月なんですよ。ちょうどこの間、11月8日ですかね、立冬からですね、ちょうどそういう季節に入りまして、吉方位に行くといいんですね。特に今月、11月15日木曜日から吉方位に旅行に出かけたり、11月24日土曜日から吉方位に旅行に出かけたり、27日火曜日から出かけたり、12月6日木曜日から出発するとですね、いいんですね。特にですね、24日土曜日の出発は、まあ、23、24、25が連休になるんでですね、まあ、23は1日家でゆっくりしてですね、24からちょっと1泊でも出かければ、次の月曜日からは、 まあ、運気アップした状態でですね、うん、お仕事入れるんじゃないかと思うわけですね。はい、
ええ、
でまあ吉方位の説明なんですが、ちょっとね、これややこしいんですよ、
はい、
ね、もう特に口だけでこうラジオで説明するとですね、難しいかもしれないんですが、ちゃんと説明しますんで、ちゃんと聞いてくださいね。
はい、
はい、まずはですね、ご自身の誕生日が、
うん、
2月3日、1月、うん、早生まれってありますけど、1月の人と2月の1に、うん、まあ、大体ですね、立春が4日とか3日とかなんで、その立春の前、立春までは前年と考えるんですよ。だから僕は、うん、まあ、僕が、まあ、平成元年、なんぼ若いねんって話で、まあ、平成元年のですね、1月の30日生まれなら、まあ、昭和63年生まれやと思ってください。まあ、そういうことですね、はい。そういうことで、まずは説明していきます。まず9個の星があるんですよ。
はい、
まあ、一泊水星、地獄土星、三碧木星、四六木星、五土星、六泊金星、七赤金星、八泊土星、九紫火星、まあ、この9個の星の星回りで、なんでしょうか、こう、吉方位って決まってくるんですが、いきます。はい、まず一泊水星の人を言いますね。平成2年生まれ、昭和56年生まれ、47年生まれ、38年生まれ、29年生まれ、20年生まれ、11年生まれの人は一泊水星になりまして、
うん、
吉方位が北、南、西、北、南、西ですね。で、時刻土星、この人の、ですね、誕生の年が、平成元年、昭和55年、46年、37年、28年、19年、10年ということでですね、この年代に生まれた方の今月の吉方位が北、東、南ですね、はい、次三匹木星ですね、はい、平成9年、昭和63年、54年、45年、36年、27年、18年、この年に生まれた方の今月の吉方位が東、西ですね、はい、四六木星、次いきますね、平成8年、昭和62年、53年、44年、35年、26年、17年、この年に生まれた方の吉方位は北西、北西の方になります。
私ですね、北西、
はい、
お、
北西に行ってください。
62年や、
はい、
はい、次、豪土星の生まれの人を説明します、うん、はい、平成7年、昭和61年、昭和52年、43年、34年、25年、16年、この年生まれの方は北、東、南、この方位が吉方位になります、うん。そしてですね、ちょっと特に吉方位はないんです。今からの六白金星の人は吉方位はちょっとないんですが、平成、
もったいない、
平成6年、60年、51年、42年、33年、24年、15年で、うん、続けて、七赤金星の方もですね、うん、平成5年、昭和59年、昭和50年、41年、32年、23年、14年の方も吉方位というのはちょっと特にはないんですが、まあ、言っても害のない方位というのがあって、まあ、この2つの生まれ同士の方とも、東、西と北西は言っても大丈夫な位になります、はい、八白土星の方を説明しますね、はい、昭和4年、じゃあごめん平成4年、昭和58年、49年、40年、31年、22年、13年、この年の方は北、東、南、この方位が吉方位になります。はい、次、九紫火星、平成3年、昭和57年、昭和48年、39年、30年、21年、12年、この年生まれの方が北西、北西が、吉方位になります。で、吉方位っていうのは、35キロ自宅から35キロを超えたあたりから発生します。
35キロを超えたあたり、
だから、まあ、近所行ったり、どっか買い物行ったりするっていうことに関しては、まあ、うん、気にせず普通に吉方位も吉方位も関係なくですね、過ごしていただければ、だいたいですね、三宮から大阪駅だったらもう35キロ行くか行かないかぐらいの土地なんで、うん、まあ、それぐらいだったら全然気にせず大丈夫です、うん。まあ、それ超えて、はい、旅行に行ったりですね。
シューザー先生ちょっと焦ってるかもしれないですけど、はい、一泊水星の方の吉方位言ってないと思うんですよね。
それは
それはちょっと聞いてる方なんで、飛ばしたんと思うと思うんで、ちょっと言ってあげてください、
はい、一泊水星の方ですね、平成2年、昭和56年、47年、38年、29年、20年、11年の方は、
はい、
北、南、西です。
はい、北、南、西です。
はい、この方はですね、吉方位に行ってですね、なんて言うんでしょう、その土地のものを食べたりですね、水を飲んだり、食べ物を食べたりですね、するといいんですが、行けない方にもですね、それなりの開運方法っていうのがありまして、 まあ、要するにそのなんていうんでしょう、人間の体っていうのはまあ 70%、 60から70ぐらいが水分なんですけど、それを補給すると、まあ、あの行って取ってくるのが一番いいんですけど、それお水取りっていう解放があるんですけど、まあ、それができない人のために、まあ、その方へのミネラルウォーター買っちゃえばええやんってね
手軽に、ね、そう手軽に買っちゃえば、
だからまあ、6泊金星とか、じゃあ、あ、ごめん、ですね、8泊土星の人とか、
八泊土星の人、
時刻土星の人とか、三滴の人とかですね、五、はい、土星の人とかはね、うん、あの東が木っぽいので、東が木っぽいの人は、うんはい、あのクリスタルガイザーってコンビニ売ってるじゃないですか、僕も今三滴なんで飲んでるんですけど、アメリカで取れてる、うん、なるほど、うん、これはもうあのいい水なんで、その方位の水なんで、それを補給しましょう、
クリスタルガイザーです、
そうです、西が木っぽいの人は、うん、ボルビックとかエビアンとか、まあ、フランスの、ねうん、フランスとかイタリアもそうなんですけど、方位当たりますので、うん、そういうのが、まあ、コンビニで売ってるってなったらボルビックエビアンかなと思うんですけど、うんまあ、そういうミネラルウォーター飲んでください、
はい、
で北西の人とかはですねちょっと方位的にはね、はい、とね、うん、海外でいうとね北朝鮮とかねモンゴルとかになってくるんでちょっと売ってるの見当たらないんでわからないです、まあ、鳥取県とか島根県とかあの辺国内のやつでももしなんかあればそういうのを求めて買い求めて飲んでいただければと思います、はい、まあ、そういう感じですね、今月のこの木っぽいの、ね、
木っぽいで
月、特にもう何倍にもなって効いてくる月なんで、ぜひぜひ試してくださいませ、はい、ということで、はい、月刊集団ダイジェストのコーナーでした。開運学、はい、このコーナーではですね、開運の秘訣を語っていきたいと思います。はい、秘技開運学ですからね、
はい、
もう秘技をもう、はい、なんかね、ね、公開していきたいと思いますね、はい、
はい、
あの木っぽいが分かったところでですね、
はいはい、
もう一個今日はね、グラウディングっていうのをちょっと説明したいと思います。
グラウディング、
グラウディング、うん、グラウンドの ING ですね、グラウディング、
あ、はい、はい、
どういうことかというとですね、まあ、あの地に足をつけるっていうことなんですよ。
うんうん、
まあ、あの意識どうしてもね、人ってこう頭で悩み事とかすると意識が上の方に行って、うん、頭に気が行っちゃうんですけど、うんうん、そういうのを一回落ち着けるっていうのがね大事で、またあのこう何でしょう、地に足をつけてその、うん、ね、何かに向けてめっちゃ頑張ってる人ってちょっと危なっかしかったりするじゃないですか、
うん、
まあ、そういう人もね、
確かに、
あの、うん、そういうグラウディングっていうすることによって、うん、まあ、ね、運気を地に足つける、例えば人間をですね、うん、木に例えた場合、
うんうん、
上に上に伸びようとする気持ちっていうのは誰でも向上心としてあると思うんですけれども、はい、うん、そればっかり行き過ぎて根を張らないとちょっと風が吹くと倒れちゃうんですね。
ああ、なるほどね、そうそう、うんうん、
そういうしっかり根を張るっていうね行為をするのが大事なんです、うん、で何をしたらいいんだとグラウンド、
うんうん
うん、まあ、要するにイメージの問題、意識をどこに置くか、
うんうん、意識をどこに置くか、
そうです、だから今、うん、椅子に座ってますよね、
はい、
うん、で自分が木だと思うと足から根っこが生えてると、で、うん、地球っていうのが大きな大地で、そこにしっかりと根を張る、
うん、
で、まあ、地球の中心とつながるっていう感覚を持つとですね、うん、あの運気っていうのは安定してくるんですよ。でまたこういうふうに安定するのと同時に、あの木っぽい旅行とかで取り込んだ運気っていうのを自分の中に定着させるっていう、そういう力も
呼び込むだけじゃなくて、
そうです、うん、
それを定着させていくっていうことです
ね、やってみてください、どうぞ、
はい、
あれ、え、立っただけやんみたいな
そういうことじゃないの、
そういうことです、
立って歩くの、
立って歩いたらいいけど、まあ
話になりましょうか、
いきなりラ
ジオでブーツ脱ぐねやろ
グラウディングやれ言われてやってもね、
そう、どうやってやったらいいやろみたいな、
考えついたがこう立つことしかないから、
うん、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、要するに普段ね瞑想とかってしないと思うんですよ。
想像、想像、妄想
とかって
。
瞑想です、瞑想。
瞑想と妄想はどっち？
心を落ち着ける、こう。
ああ。
リラックスして。
リラックスして、心を落ち着けて、そういうのね。
妄想とは違うね。
妄想とは違った。
お風呂入ってる時間とかも、ちょうどそういうのに向いてる時間だと思うんで、まあ水に浸かってますけどね。もう意識はもう、地球の中に。地球ってね、やっぱ、磁石なんしてます？
え？地球の磁石なん？ほんまに知らんわ。
方位磁石が北に向く でしょ、
うん、はい、そうなんや。
おお、すごい。これはまたちょっと革命的な。
私も知らんかった
。ええ
、
なんで、
どこまで磁石が、わ、え、
方位磁石は知ってますよ。そうやない、
うん、それは知って
る。常に北を向くでしょ。
赤いなんかついたやつが北を向きましたね。そうそうそうそう、 N の方向に、
うん、向く、
はい、
うん、
それはわかります。
それはあれな、地球が磁石やからな。
うん、
え、なんで
これは本当に小学校から
え、習ったっけな、
うん、絶対習ってる。
まあ地球が磁石やって、
そう、地球が磁石であれね、まあそれ自体がまあ、ね、パワーストーンとか僕ね、こう店やってますけれども、うん、あのそういう地球自体がまあ大きな磁石でありパワーストーンだと、でそれの中心とこうつながるっていうのがね、やっぱり運気の吸収アップ、吸収力アップにね、こう大事なんです
ね。もうやばい、今日一日で一番びっくりした
もうね、僕もびっくり
ですね。僕もびっくり、二十歳超えた言うことが
あ、でもまあまあまあ勉強は今日でね、
うん、今日ちょっといっぱい勉強したわ。うん、
いっぱい他に何勉強した
の。いや、ちょっとね、はい、今言えない。
あ
ちょっとまあ撮影会中に、
ええ、
そうやったんやっていうことがいっぱいあって、
いやもうぜひこの公共の電波で、
いや、ここで言ったらこいつほんまに頭悪い思われるから。
あ、もうでもそれはね、
まあ、ここまでちょっとみんなそれをもうちょっと望んでるからっていうの
もあると思
う。まあ後
々もう言わない。
うん、
もう分かりました。まあね、心が揺れちゃうかもしれないんでね、そういうね、うん、こう不安定になるとやっぱり良くないんでね、うん、で
ちょっと足つけとこわ。
ええ、
まあ、立ちも
立っとこうかな。
まあそういう感じでですね、まあ浮き沈み、気分の浮き沈みが激しい人とかですね、
うん、
まああの心が不安定な人とかもね、うん、やっぱりね、どうしてもね、そういう悩み事相談とかする人って、うん、もう結構本当に共通してんのが、やっぱ意識が上っちゃ、もうなんか頭が上っちゃってるんですよ、うん、
恋愛面でもそうですよね。
うん、
こうバーって、
あ、そっか、前に見えてないもんな。
そういう相談を受けた時はもうグラウディングだよと、友達にアドバイザーになりますね。
グラウディングだよ、
グラウディングだよ、
グラウディング、
ちょっと
そうそう
足立ってみる、足立ってみ
る、
う
ん、裸足、
あ、そうそうそう、
裸足で土の上に立つっていうのが一番いい。
あ、そうな
の、うん、
じゃあそれを言ったらいいんだよな、これから。
そうですね、まあイメージと実際に、うん、そう、あの人間ってこう昔は土の上歩いてたんが、今はもうアスファルト引いちゃって、靴も履いちゃって、だんだん土から離れちゃってる生活する、まあそういう中の原点回帰っていうとか、そういう意味もあるわけですね、
うん、
はい、まあそういう感じですね、グラウディング意識して、
はい、
これからね、地球は磁石だということも意識して生活していってください、
はいはい、
ということで、はい、秘技開運学のコーナーでした。月々占いとは、月の満ち欠けにのっとった新月から新月までの1ヶ月をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです、
はい、
今月の月々占いは本日1月11月
です
11月10日の新月から12月10日の新月までの運勢になります、
はい
は
い、
では1月の人、
はい、1月から6月までは信山美久がご案内させていただきます、
はい、
それではまず1月生まれの人、恋愛運×仕事運、勉強運、金運が三角、そして健康運が丸です、う
ん、はい、このですね、1月生まれの人はですね、ちょっと欲に駆られて、
はい、
うん、失敗しやすいところがありますのでですね、ことの、いや、何かを始める前に十分考えた上でですね、行動することが大事です、う
ん、はい、
はい、
それでは2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角となっております。
はい、2月生まれの人はですね、ちょっと八方塞がりの状態になりつつありまして、ちょっと進むのが危なっかしいことになりますので、まあ、静かにそういうのが去るのを待つことが大事なんですね。そうすれば、はい、開運の兆しはやってきますので、
はい、
はい、頑張って過ごしていってください。
3月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運が丸、金運三角、健康運が×となっております、
はい、3月生まれの方はですね、一気に進もうと思ってもですね、うん、なかなか、山があり谷あり山があり、うん、ちょっと進むことがなかなかできないんでですね、地道な努力で現在の地位やですね、境遇を守り抜くことが大切です。
ミキティとシューザー先生の生まれ月、はい、4月生まれの人は恋愛運丸、仕事運、勉強運二重丸、金運、健康運丸です。
はい、4月生まれの我々ですね、うん、ちょっとい
い感じ、
いい感じなんですけど、うん、まあ、従順さが大事ですね。積極的に何かをすることも大事なんですけど、うん、まあ、基本受け身なしで相手が何かをしてきた時にどう受け流すかみたいな、ね、うん、そういうところが従順に、何でしょうかね、従順に相手に対応することによってより幸運度が増してきます、うん、はい、出過ぎるとちょっと失敗することもあります。はい、
それでは5月生まれの人、恋愛運×仕事運、勉強運20丸、金運20丸、健康運丸です。
はい、5月生まれの方はですね、ちょっと恋愛運が×なんですけど、うん、ちょっとそういうね、色恋ごとに注意していただいてですね、何事にも誠意を持って当たるべき時で、人と仲良く親和できる時なんですね、はい、そういう誠実さを意識して過ごしていってください。
では6月生まれの人、うん、恋愛運三角、仕事運、勉強運、金運丸、健康運二重丸。
はい、6月生まれの方はですね、まあ、手堅く行動していけば運気は開けますので、まあ、平凡の中にですね良さを見出すこと、まあ、何もなかったようなことが幸せだったと思うということですね。
何でもないような
ことが、あ、そうそうそう、そういうこと、そういうそういうイメージで過ごしていってください、
はいはい、7月生まれの方、恋愛運20丸、仕事運、勉強運、金運20丸、健康運は丸です。
はい、7月生まれの方もちょっと絶好調
ですね。絶好調ですね、
まあ、事実何をやっても順風満帆で、全てが自分に味方する時です。それゆえにですね、欲望のコントロールっていうのが大切になってきますんでですね、今こそですね、まあ、そういうのを意識して過ごしていっていただけたらと思います。
はい、8月生まれの方、恋愛運、健康運20丸、仕事運、勉強運、金運が丸です。
そうですね、8月生まれの方もいいです。はい、共同で誰かと仕事をしたりですね、するといいです。人から慕われたり後継者も出てきます、うんうん、はい、真の同志を求めるべき時なんで、人との出会いを大切にしていってください。
はい、ミク、はい、の生まれつきの9月生まれの方、恋愛運丸、仕事運、勉強運、金運三角、健康運が丸です。
はい、ですね、9月生まれの方はですね、うん、はい、まあ、ちょっと人と争いごとになりかねないところもあるんで、うん、まあ、反省して折り合うところを見つけるようなことを意識していてですね、
ちょっとそうなりそうな感じですよね、今
もう本当に争うことは今日です、やめてくださいね。
はい、
はい、
ちょっと
気をつけてください、う
ん、はい、10月生まれの方、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、全てが丸です。
はい、まあいいですね、はい、まあ、ちょっと平凡チックなところもあるんですが、まあ、うん、本当に実力を蓄えるときでですね、うん、今ですね、十分こう開運行為とかその気っぽいとかいろいろしてですね、蓄えたらですね、うん、今備えてる大事業とかをもう成し遂げられる運気なんで、うん、もう大事に過ごしてください、
うん、はい、11月生まれの方、恋愛運丸、仕事運、勉強運三角、金運、健康運が丸です。
はい、ちょっとですね、嫌な上司とかですね、幅を利かせたり、ね、ちょっとコスプな人がちょっとそういう幅を利かせる時なんでですね、うん、まあ、無理に争うとかはせずですね、うん、まあ、手際よくね、やり過ごしていってください。
はい、12月生まれの方、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、まあ、地位は上昇してですね、将来の希望は持てます、うん、運気はいい時なんで思い切って行動してください、う
ん、はい、はい、ね、11月10日から、まあ、12月10日までの間、うん、結構丸とか二重丸多いですよね。
うん、多い多い、罰がすごい少ない今月は、
そうです、
ね、今までの間はなんか普通とか三角三角とか罰が多かったけど、
うん、
ちょっと年末に向けていい運じゃないですか、みんな。
そうですね、本当にちょっと1月から3月までの方は、うん、まあ、ちょっと大事に過ごしていただきたい時ではあるんですけれども、うん、まあ、全体としてそうですね、本当にいい状態になってきてるんじゃないかなと思います、うんうんうん、はい、ね、まあ、そういうね、動いてはいけない人とかも、まあ、いるにはいたんですがですね、うん、まあ、家でできる開運法とかはどんどんしていっていただきたいんです。特に、まあ、まだ今月、先月もそうだったんですけど、今月は金運の時なんで、栗を食べたりですね、まあ、金運アップのですね、なんていう儀式、まあ、前回も話しましたけどね、はい、そういうことをですね、うん、していっていただければと思います。
はい、
はい、こんな感じですね、まあ、だんだんね、こう食欲の秋なんで、だんだん丸くなってくるかなと。僕ね、結構丸くなってきてるんですよ、夏に比べて。
丸くって体が、
うん、
ほんまに あんまりでも見た感じは分かんない、
うんう
ん、
こうね見た感じは分からないんですけど、うん、
お腹ですね。
お腹だけ
で、ね、これがいってしまった、
うん、私も
これがね、まあ七福神のね、うん、大黒さん的なこうお腹をしてるわけですよ、
はい、ほんまに、
これもまあ一つのね、これも一つのねこうありがたいことなんですね。まあこの丸いお腹も大事にしていければと思っております、
うん、ちょっと絞ってください。
うん、ちょっと最近いろいろ問題になってるもんね、ここはウエストね、
そう
ね、メタボリック、そう気をつけやな、
ね、本当にね、もう、うん、ネクタイするとこう、お腹とこう、胸のところでちょっと浮きますからね、そうなんどうでもいいですよ。まあ、ということでですね、まあ、そういう、
はい、はい、はい、そう、はい、そういう
そういうですね、はい、まあ、お腹も丸くなりようですね、うん、まあ、七福神のね、こう、はい、固定さん的なこうね良さもこう体に内包しつつですね、うん、まあ、うん、気候旅行、
35キロ以上ですね。
そう以上です、うん、はい、もうだからできるだけ都道府県は出るようにしてください。
そうですね、はい、ちょっともうプチ企画して、
そうですね、うん、そうですね、うん、はい、15日と24日と27日と12月6日です、うん、この日スタートが一番いいです。
はい、はいはい、
ということでですね、まあ今日はお役に立ちましたでしょうか。
立ちましたね、
うん、私はめっちゃ立った、
うん、
はい、まあ、うん、次もお役立ち情報をどんどん、お伝えしていこうと思っております、はい、次回の放送はですね、はいはい、12月8日、はい、8日って分かります？はい、8日、大丈夫、それは大丈夫、
分かってますよ。
ちょっとバカにすぎ
るしすぎ、はい、12月8日のですね土曜日、
最後ですよね、
最後です、年内最後の放送ですね、う
ん、
はい、
はい、いろいろ盛りだくさんですね、
はい、年末なんで、ね、はい、8時からです、うん、はい、次回お会いするときは、うん、今より運が良くなってますように、
はい、
それではまた来月第2土曜にお会いしましょう。福田修山の
開運フェスティバル、
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたしました。